令和2年度施政方針6ページ。令和2年度施政方針要旨。2月28日に開会された市議会3月定例会初日に、古川市長が令和2年度の市政運営に対する基本姿勢及び今後取り組む重点施策を令和2年度施政方針として述べました。全文など詳しくは市ホームページをご覧ください。写真、市議会3月定例会で令和2年度の施政方針を述べる古川市長です。令和2年度の島原市。令和2年度は市政施行80周年、新庁舎の落成などの記念すべき事業と、東京2020オリンピック・パラリンピックの開催に伴う事前キャンプなど、国内外からの交流人口の増加も期待できる年です。本市は厳しい財政状況が続いておりますが、持続可能な財政運営を目指して全力で市政運営に取り組みます。1. 総務部門。市政振興計画。令和2年度は市政運営の基本方針で、本市の今後10年間を見据えた大変重要な計画である島原市市政振興計画の第7次計画と第2期島原市町・人・仕事創生総合戦略の始まりの年度となります。第2期総合戦略では、重要テーマである移住・定住・婚活をさらに推進し、人口減少対策並びに地方創生に取り組みます。人口減少対策。若者が島原で就職し、結婚し、子供を産み育てていく、そのような将来を見据えた人口減少対策を総合的に推進します。また、移住者を増やすため、島原暮らしの魅力を専用のホームページ、SNS で積極的に発信していきます。行政改革。島原市第5次行政改革大綱に基づき、より簡素で効率的な行政システムを確立し、さらなる行政サービスの質の向上に取り組みます。島原半島地域の振興。地域高規格道路、島原道路の全線早期整備、九州新幹線西九州ルートの開業を見据えた公共交通の連携強化など、半島地域の発展に努めます。地域公共交通。コミュニティバスが地域の生活に密着した利便性の高い移動手段となるよう、地域の意見、生活環境の変化に柔軟に対応していきます。また、島原鉄道については、市民や観光客にもっと利用してもらうための仕掛けを展開します。島原市コミュニティバス田代号出発式の様子の写真があります。ふるさと納税。返礼品のみならず、寄付者が実際に本市を訪れて思い出に残る体験をしてもらい、島原の魅力を感じてもらえるような返礼品を造成するなど、さらなるふるさと島原の魅力発信につなげ、寄付金の大幅増加を目指します。兄弟都市提携50周年。兄弟都市である大分県豊後高田市から約100人の訪問団が本市を訪れます。心のこもったおもてなしができるように努めます。令和元年、豊後高田市への友好親善訪問の旅の写真があります。情報発信。広報島原のさらなる内容の充実を図り、 市民の役に立つ広報誌作りを目指します。市ホームページをはじめ、SNS の活用にも力を入れます。窓口、施設などのキャッシュレス化。利便性、効率性を図るため、キャッシュレス決済サービスが利用できる仕組みを導入します。公共施設の管理。市営住宅や体育施設などの公共施設の統廃合や集約化、超寿命化などを定めた個別施設計画を推進し、公共施設の適正配置や財政負担の軽減、平準化を図ります。分譲地の売却促進事業、定住促進事業。土地を購入した人、家を新築した人、定住した人に助成を行い、市内経済の活性化や定住促進を図ります。2. 福祉保健部門。高齢者福祉対策。高齢者が生き生きと輝く街づくりを目指し、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしを続けていけるよう、地域包括ケアシステムの充実を図るとともに、健康づくり、生きがいづくりを推進します。障害者福祉対策。すべての住民が安心して暮らせる地域共生社会の構築を推進します。その一環として、聴覚や言語に障害のある人へのコミュニケーション支援の一つとして、手話通訳ができる人材を配置するなど、手話の普及に取り組みます。生活保護。生活習慣病予防などの健康管理支援や就労支援を行い、自立を促進します。生活保護受給者以外の生活困窮者に対しても、安心して自立した生活が営まれるように、引き続き相談支援を行います。児童福祉対策。復職費の助成、年齢制限と所得制限を廃止し、第二子以降の保育料の完全無償化を実施します。中学生までの医療費、乳幼児の育児用品代の助成を通じて、子育て家庭における経済的負担の軽減を図ります。特定不妊治療費の1回あたりの助成額の引き上げ、出産直後の母親に対して心身のケアと育児のサポートなどを行う産後ケア事業、子どもの一時預かりや送迎など幅広い育児支援を行うファミリーサポートセンター事業の実施など、出産から子育て期における切れ目のない子どもたちを安心して育てることができる環境づくりに引き続き取り組みます。元気に遊ぶ園児たちの写真があります。市民の健康づくり。健康増進計画及び食育推進計画に基づき、市民との共同により健康づくりを推進します。各種がん検診や人間ドックなどの健康増進事業、妊婦から乳幼児の健康審査や相談、指導などを行う母子保健事業、結核・肺がん検診は集団検診に加え、医療機関での個別検診を引き続き実施します。定期予防接種として、風疹抗体検査及び予防接種、本年10月からロタウイルスワクチン予防接種を定期接種化します。任意予防接種については、小児インフルエンザ予防接種の費用助成を中学生まで拡大します。国民健康保険事業。医療費の適正化や保険税の収納対策など、より一層効率的で適正な国保事業の運営に努めます。3. 環境部門。 環境保全、市民や事業所と連携した地球温暖化対策を進めるとともに、節電対策を実施し、省エネを推進します。ゴミ収集、昨年度の有明地区の民間委託に続き、本年度は三重安中地区を委託します。また、効率的で安全なゴミの収集を行うため、個別収集のステーション化を推進します。廃棄物処理、ゴミを減らす、繰り返し使う、資源として再利用する、3Rを基本に取り組みます。ゴミの減量化、4万人のゴミ減量プロジェクトとして目標値を設定し、生ゴミの水切り、堆肥化、紙類の分別、資源化の徹底によりゴミの減量化に取り組みます。4. 農林水産部門、農業振興、経営基盤の強化を重点施策として、農作業の省力化や経営規模の拡大、生産コストの縮減を進めるとともに、最新技術を活用したスマート農業や次世代施設園芸の促進などにより、若者にも魅力ある農業を推進し、産地の競争力強化に取り組みます。担い手対策、担い手への農地集積、集約化をさらに進めます。また、規模拡大に必要な労働力を安定的に確保するため、労力支援システムの強化や、移住促進との連携、外国人材受け入れのための新たな派遣サービス事業体も有効に活用し、労働力の確保に努めます。畜産業、畜産クラスター構築事業などを活用し、生産基盤の維持拡大を進め、競争力強化と経営安定を図ります。水産、漁場環境の保全に努めるとともに、地域の特性に合った魚種の種苗放流を継続し、資源管理の取り組みを推進します。陸上養殖、アワビ養殖における ICT 機器による養殖環境データの蓄積と現場の技術を融合させたスマート漁業を確立します。養殖アワビ、ジオアワビの写真があります。